ご機嫌いかがでしょうか。中村空民です。2010年7月11日サッカーのワールドカップもいよいよ大詰め、そして選挙の投票日ということもあってね、静かではあるけれども何かこう世の中がムクムクと動く前触れのようなものもね感じさせるような日になっておりますけれども、さあ投票にはもうお出かけになりましたでしょうか。空民実は投票所となっている小学校のすぐ近くに自宅があるものですから、大変ね足を運ぶのは苦にならないという、必ず行かなきゃいかんなみたいな状況ではあるんですけれどもね。あとはまあ国政選挙ではないにしろ、ウグイスなんかもやった経験がありますので、投票に行ける権利と考えてね、ぜひ前向きに使っていただきたいと思います。では今日も元気に行きましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日7月11日の花はハイビスカス。花言葉は常に新しい美。今日の花、ハイビスカスのご紹介です。ハワイといえばこの花、一輪あるだけで憧れのハワイ航路、まあ要するに南国ムード満点ってことですね。アオイ科の常緑低木、原産地は南太平洋、インド洋の島々や熱帯アジア、そして中国の南部でも原種が見られるということ。すなわちハワイ原産というわけではなくて、数種類が交配されて作り出された園芸品種の総称とされているんです。日本への渡来は江戸時代の初め頃、時の琉球イコール沖縄にもたらされたとされます。本州へのお目見えは1641年、薩摩藩が徳川家康に献上した記録が残っています。木の高さは30センチから3メートルくらい、矮小化、小型化された鉢物も広く出回っています。花の季節は本州では5月から10月頃にかけて、気温が15度以上あれば咲き続けるので、沖縄や小笠原などでは1年中花が咲くということです。一輪の大きさは直径10センチから20センチを超えるものまで、最近作り出された品種ほど大輪化が進んでいるようです。花の色は赤、黄色、オレンジ、白、ピンク、そして微妙なグラデーションの入る複色などなど、どの色見ても南国ムードですが、やっぱり基本は赤の一重咲きのあの花でしょうか。空民地にも一鉢あるんですけれども、我が家の勝手に名前をつけてますがビスコもアブラムシにめげず華麗に咲いておりますよ。今年も随分咲いてくれました。そしてつぼみもまだまだありますのでね、これからがハイシーズンといった感じでしょうかね。そして州の花としてめでられているハワイでは、女性が耳の上に飾る場合、恋人募集中の場合は右側に、既婚もしくは彼氏ありの場合は左側に飾るんだそうです。旅先でのアバンチュールを狙おうという方、ぜひ右耳の上にお飾りくださいませ。ただし自己責任でお願いします。一重の五弁の花、八重咲きともに一日でしぼんでしまいますけれども、思い切りの良い開きっぷりはなんとも魅力的。まさに常に新しい美、大いに見習いたいところです。以上、今日の花、ハイビスカスのご紹介でした。フラワーステーション。 後半は今日の花の花言葉ハイビスカス常に新しい美にちなみまして、常に新しいことについてちょっとお話ししてみたいと思います。いや、世の中本当に日進月歩、常に新しくなっているというよりも変化が早くてついていけないというね、お嘆きをお持ちの方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあクーミンもご多分に漏れずその一人なんですが、携帯電話ですとか、あとは iPhone、iPad、あのあたりのね、進歩の速さにはまあもうついていけないですね。実はクーミン、いまだに PHS ユーザーでして、メールは一切やっておりません。本当に電話としか携帯電話使ってないというね、一体何年前のメディア環境なんだとご心配いただいちゃうような状況ではあるんですけれども、大丈夫なんですね。やらなきゃやらないでなんとかなるし、メールはパソコン専用でやってますけれども、そもそもね、そんなに緊急の事態であれば直接電話かけて話してきてくださいよっていうようなもんですので、私申し訳ありませんけれども携帯のメールはやってませんというとね、まあ相手の方もそれはそれで納得していただいて、で携帯のメールをやってないからあの人とは連絡が取れないという方は、まあこっちから願い下げだなと、ほとんど開き直りとも言えるような感じではあるんですけれども、まあなきゃないでなんとかなっちゃうものですよ。そう思いません？だって15年前は携帯電話なんて誰も持ってなかったわけですから、かえってそれって生活がせせこましくなってしまっているというのは事実なので、そしてお持ちの携帯電話の機能を全部使いこなせてる自信あります？いろいろね、機能がついていて分厚いマニュアルがもう電話帳並みの厚さになってたりとかすると思うんですけれども、全ての機能って必要なかったりしませんか？この機能とこの機能ついてるけど結局使うのは電話とメールとカメラと、あとお財布携帯を随分便利に使いこなしてる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、結局宝の持ち腐れになっちゃってる機能ってのもかなりあると思うんですね。なので、まあ、あまりこう新しいことこと携帯電話に関してはあまり新しいものに対する興味っていうのが全くなくてですね、果たしてこれでいいのかな、置いていかれるんじゃないかなという心配ももうここまで来るとないですね。まあ、ちょっと気になってるのは電子書籍なんですね。あちらはやっぱりこれからどういう変化が出てくるのかな。 iPad ですか、で電子書籍を閲覧するっていうことはちょっとやってみてもいいかななんて思ってるんですけれどもね。まあいずれにせよ常に新しいものを追いかけていくっていうのはね、なかなか疲れることだなっていう気もいたしておりますので、私は私なりのペースでね、新しいものとも付き合っていきたいななんて思っています。以上、常に新しい携帯電話、iPhone などについてお話ししてみました。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れのお時間です。後半でおしゃべりしました携帯電話の進化に対して物申すみたいなことはね、それぞれいろいろお考えがあると思いますけれども、私は私という形でねお話しさせていただいちゃいました。しばらく機種変もする予定がないので、もう4年も使ってるからかなり端末もボロボロになってますけれども、そろそろ新しいのにはしてみてもいいかもしれませんね。でも相変わらず使うのは電話とカメラだけかな。ではまたお耳にかかりましょう。中村クーミンでした。